こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。保坂正康、右翼と左翼の源流近代日本の地下水脈II は、近代日本における反体制運動、国家主義、共産主義、テロリズム、そして思想的転向を、表面上の政定史や事件史だけでは捉えない歴史評論である、文春新書の近代日本の地下水脈第2弾として、明治以降に形成された政治コチェーネンや組織の論理が戦前戦中戦後から現代へどう持続し姿を変えたかを問う焦点となるのは知識層に浸透したマルクス主義、古一期の国家社会主義に惹かれた青年将校井上姫らに象徴される暴力的直接行動などである。著者は右翼と左翼を固定的な陣営として対峙するより既存秩序への不信、国家改造への衝動、倫理的潤化への欲求が時に両者を接近させ時に分岐させる過程を追う無謀な戦争への突入とその後の日本社会を考えるための思想史・昭和史の資格を備えた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に地下水脈史観で事件の背後にある思想の持続を読む本書の中心的な方法は歴史を著名な事件や制度変更の連続としてのみ扱わずその化粧で長く作用する思想・感情・人的なつながりを地下水脈として見る点にある。右翼左翼という呼称は便利だが時代ごとに指す内容が変化し同じ陣営内にも大きな隔たりがある。そこで著者は反体制という姿勢、既成政治への倹約、社会を根本から作り変えたいという願望、暴力を浄化や突破の手段とみなす発想に注目する。こうした要素は国家主義者と革命運動家を単純に同一視するためのものではない。わしろ似た問題意識がなぜ異なる政治的出口へ向かったのかを検討するための手がかりとなる。戦前の運動を右か左かで即断せず、どの社会的不満を捉え、国家民衆個人の関係をどう構想したかを問う読み方である。現代の政治現象にも短絡的な類比を避けながら、過去から持ち越された思考の型を探る視野を与える。次に、老荘会を手がかりに見る反体制思想の合流と分岐、章題にも掲げられる老荘会は、本書が右翼と左翼の関係を単純な二項対立として処理しないことを示す重要な題材である。国家の急速な近代化、格差や農村問題、政党政治への失望、対外関係の危機感が重なり、既存の政治秩序を批判する人々が生まれた。その批判は自由や平等の拡大を求める方向にも、国家による統合と道徳的刷新を求める方向にも向かいうる。本書はこうした接点を確認した上で、左右が最終的に何を異なる価値として選んだかに目を向ける。国家を変革の主体と見るのか、国家権力そのものを批判の対象と見るのか、階級や生活条件を重視するのか、民族国体、精神的規律を優先するのか、その違いは決定的である。同時に初期段階で共有された反規制政治の熱量を理解しなければ、後の分岐も十分には説明できない。思想史を陣営別の系譜に閉じ込めず、交差と決裂の両面から描く点に本書の特色がある。紀一期と青年将校国家社会主義が持った吸引力を問う本書は、古一期の国家社会主義が陸軍青年将校に強い影響を与えた問題を、戦前日本の国家主義を理解する柱の一つとして扱う。ここで重要なのは青年将校の行動を単なる軍部の拡張主義や個人的な脚色一切還元しないことである。彼らには腐敗した政治家や財閥が国家を損ねているという認識、農村を含む社会的困窮への憤り、天皇を中心とする国家改造への期待があったとされる。北の構想は議会政治への不信と社会改革への要求を一挙の国家改造という形で結びつける力を持った。しかし社会の不正義に対する憤りが法的手続きや多元的な政治過程を迂回し暴力的な浄化へ接続される危険もここにあった。本書の視点では国家主義は伝統霊産だけでなく既成支配層への反抗と改革要求をも含む複合的な運動だったことになる。その複合性を理解することが226事件などを単純な軍事反乱として消費しないための前提となる。そして戦前のテロルから現代の政治暴力へ連続性を慎重に考える。井上姫らを含む戦前のテロリストを扱う本書は政治的暴力を例外的な逸脱としてだけではなく社会の閉塞感や正義の革新と結びついて現れる問題として検討する。標的を国賊や腐敗の象徴とみなし少数直接行動で社会を覚醒させようとする論理は議会制や熟議に対する深い不信を前提にしている。著者が戦前のテロルから安倍晋三元首相銃撃事件までを視野に収めるのは両者を同一の原因で説明するためではない。政治的暴力をめぐる社会的条件、個人的な怨恨や信念が公共的な意味付けを得る過程、暴力を理解可能な行為として語ってしまう危うさを長い時間軸で考えるためである。 事件ごとの背景、加害者の動機、社会状況は厳密に区別されなければならない。他方で正しい目的があれば暴力は許されるという発想が再生産されうることには警戒がいる。本書は歴史的連続性の指摘を安易な同一視に変えず、民主政治を支える手続きの意味を問い直す最後に、共産主義の需要挫折と転向から自己変革への問題、知的エリート層に広がったマルクス主義の交流と敗北は本書の左翼思想史における主要な論点である。著者の関心は共産主義がなぜ日本社会に十分に根付かなかったのか、また弾圧の下で多くの活動家が経験した転向をどう理解すべきかに向けられる。転向を直ちに裏切り、あるいは強制の被害という一語で片付けると、個人の思想と組織、国家権力、生活の維持が複雑に絡む現実を見失う本書の章題、共産主義者の傲慢と干渉は、理念への強い確信が社会の多様な感情や条件を見落とす可能性を示唆する。同時に、転向から自己変革へという論点は信念の放棄としてだけでなく、自らの思想や社会との関わり方を再検討する契機として捉える資格を開く。これは共産主義運動に限定されない。政治で理念が現実との摩擦に直面したとき、人は何を守り、何を修正するのか。本書はその問いを通じ、思想の強度と自己批判の必要性を合わせて考えさせる。結論として、本書は昭和史、近代日本の政治思想史、戦前の社会運動に関心を持つ読者に適している。とりわけ、右翼左翼を現在の党派的イメージだけで理解したくない人、なぜ国家主義と革命思想が同じ時代に強い説得力を持ったのかを考えたい人に有益である。読者が得られるのは個別の事件や人物を覚えるための通史ではなく、反体制意識、国家改造論、暴力、転向といった要素が相互にどう結びつくかを読む枠組みである。現代の出来事に歴史的背景を与える一方、過去と現在を安易に同一視しない慎重さも求められる。類書には右翼運動または左翼運動のどちらかを単独で追う研究、軍部政党事件を中心に構成する昭和史が多い。その中で本書は左右の合流と分岐を共に扱い、表層の対立の下にある長期的な思想の流れを地下水脈として捉える点で際立つ。保坂が長年の近現代史研究で培った問題設定を新書の形で集約した作品として、政治的立場の確認よりも歴史的な因果と構造の理解を重視する読書に向く。ご支援いただける場合は保坂正康。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。